ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ようやく熊野から生活が復帰しつつ、あるかなという感じでやっております。なんかいろいろと溜まっているものも結構あるんですけど、今までの、長期不在からの復活が少し今年は早いかもと、ちょっといい感じかなというふうに思っております。ハズケと、
はい、先日こう知らない人からメールが携帯なんですけど、うん、入ってて、あのなんだろうと、どうもそのメールアドレスを見ると姪っ子の名前の一部が使われてるんですね。
ほうほう。
まだ小学校の低学年なんですけど、
うん、
あれなんだろうなと思って、こう怪しいとは思いつつ、何々ちゃんかいって返事をしたら、
うん、
そうだよっていう。
でも何々ちゃんは同じ名前の子でも同じように書いてくるじゃない
ですか。まあそうかもしれないですけど、まあ後であの親に聞いたらそうだったと。
ああそうだな。
はい、あのおじちゃん元気かなと思ってってメールは来たん
です。あ、いいな。
でもかなりたまげます。
はい、ノ
ート。
はい。
ちょっとまた体がなまってきているのが明らかにこう自覚症状が出てきたんで、
お
ちょっとまた自転車を漕ぎ始めている小関です。
お、自転車行きますか。
うん、ちょっといろいろ危機感を感じるぐらい体がこう
危機感、どんなのサインがあるの？
いや、あのうろ歩き回った後とかの、
うん、
あのくたびれ具合とかが、
うん、
あからさまに前はここまでひどくなかっただろうみたいな、
はいはいはい、
ぐらい弱ってる感じだったんで、こりゃいかんと思って、
うん、
思い立ってまたちょっとちまちま乗ろうかなと、
うん、いいですね。どこら辺走るんですか？そこら辺だと、
いや、うちの近所はちょっと来れば河川敷に出られるし、
おうおう、そこと荒川になるの？
荒川もそうですし、うんうん、そうですね、うん、サイクリングロードを使う手もあるし、
おうおうおう、
あとはまあそんな混んでないところとか、
おう、
走ることもできるしっていうんで、
そっか、そこら辺だと結構いろんなチームが走ってるかもね。
走ってます。
荒川はすごいみたいですね。
もうブリヂストンとか。
本気の人たちが。
ああ。その競技されてる人が練習に使われてるんですか？
うん、プロチームとか荒川走ってるからですよ。
それでも、あれですよね、一緒に並走してついてきたらすごい体力つきますよね、きっと。
多分、厳しいと思います。はい。
はい。ミリです。私は例のシーシェパードのことがちょっと気になって、うん、
はいはい、
ただいまといえばちょっと喋っておこうかなと実は思っておりまして、うん、で、裁判がですね、ずっと進んでいるんですが、
うんうん、
もうちょっと芯のある方かなと実は思ってたんですけど、
僕も、
はい、本当に正直言って、いろいろこの後の出てくる資料等々を拝見しているとですね、
うん、
全く一貫性のない意見が多くてですね、
ほうほう、
はい、結局要領を得ないような感じで、
うん、
日によってはですけど、シーシパードの代表の方を人間的にはどうだって言ってみたり、やっぱり尊敬してるって言ってみたり、
うん、
はい、なんだかよくわかんない方なんですよねっていうのが今のところの正直な感想なんで、なんかあれですね、こういう方々に、なんて腐ったバターだと思ったということなんですけど、化学薬品入りの瓶を投げつけられていると思うとちょっと悲しくなってきております。はい。
そう、なるほどね。
はい。
船長さんでしょ？
そう、このそうですね、船長ですね、この方は。はい。
うん。そっか、そんな。はい、 芯のない感じなんだ。
芯がないですね。なんか、あの、ナイフの所持の問題でも私、たまげたんですけど、うん、なんで持ってたんですかつって、なんか、あの、家族からの大事なもんだからとかね。
あ、そんなこと
言ってた。はい。なんか、よくわかんないですよね、もう。
へぇ、はい、そうなんだ。今、はい、あれなのかな、お金で雇われてる感じだったりするのかな。
まあ、そういうのもあるでしょうし、で、まあ、うん、あの、すごい悪い言い方なんですけど、前もこういう、まあ、系統のことで、最終的にはなんか、あの、なんて言うんですかね、実際のお金が支払われなかったとかって、後で揉めてたような、なんか、事案があったんで、
はい、そうなんだ。
一応、まあ、今回はね、そうじゃないんだと、あの、うん、きちっとなんか、思いがあって、やっておられるんだって、なんか思いたいですよね。せめてもなんですけど。
はい、なんか、報道によって言ってることがまた違ったりするの。
そう
な。これは一体どういうことなのか、なんか相変わらずわからないっていうのが。
メディアによって違うってこと？
メディアによってなんか、うん、
ニュアンスがちょっと微妙に。
あ、はい、あ、なるほどね。
はい、
うん。
違うんですよね。
なるほどね。そこは。まあ、どうなんでしょうね。そこら辺。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいですけど。もう、なんか、すごい、こうポリシーを持って何かをしているのかと思ったらそうでもないんですね。
で、あの、私は一応今回はそのようなやっぱお金と違う仕事ではない思いでやっておられるんだって実はね、
うんうん、
ある意味なんかやっておられることはともかくとしてその感情的にはなるほどなって思える部分とか それならある部分が、まあ、理解はできなくてもですよ、うん、なるほどなってこうねこう膝を叩きたくなるような、うんはい、感じのこととかあんのかなと思ったんですけどなんか今のところちょっとあれですねなんか違う匂いがするという、うんはい、感じです
なるほどね、はい、ということで、今週は、先ほど須野さんも、小さい子からメールが来たということですが、
はい、
低年齢化していくものいきますかってなってますけど須野さんのとんでも学説をシリーズ化しようということで、これ第2弾ぐらい、第3弾ぐらい、
もう結構、
せっかくなのでシリーズ化をして、何本目かちゃんと数えていけばよかったね。ということで、須野学説低年齢化編です。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト毎週月曜配信皆さんお聞きくださいね。
はいということで、そのとんでも学説第はてな回の今回は低年齢化するものについてということで、はいはい行きたいと思いますが、
はい、はい、そうまあ息子がね、うん、歴史好きっていうこともあって最近ちょっと近現代っぽいところもあるみたいなんですね、
うん、授業の、うんうんうん、
でまあ僕なんかが覚えている近現代っていうのはもう本当1960年代後半の話なので、
うんうんうん、
でもそれでもすでに歴史になりつつあるっていうか、
はいはいはい、
あ歴史がそうかんですよ、
うん、
なるほど。いっぱい歴史なので、例えばソビエトがとかいう話はもうすでに歴史ですから。
うんうんうん、
なるほど、
はい。ね、今ロシアがどうのこうのとか言ってても、
うん、
それを説明するのに昔はソビエトがとかいう話から始めなきゃいけない。うんうん、
だってもう50年前ですもんね。
そうなんですよ、
うん
うん。まあ、なんか、10年一昔と言いますけれども、
うんうん、はい。
子供時代はもう4昔とかそんな感じなんで、5昔ですが、うんまあ、ただね、その時のことを考えると、やっぱりそれから、それよりもまた以前のことも考えなきゃいけないっていうことで、
うん、
まあ、どんどん遡っていくと、
うん、
なんか、いろんなものが、こう低年齢化しているんだなっていう、まあ、学校に行くこともあって、子供たちがなんか妙に大人びて見えたりするときもあるんで、
はいはいはい、
それでちょっと考えたんですけれども、
う
はい、まあ、あの、学説としてはですね、まあ、まず太平洋戦争といいますか、第二次大戦 が、
うん、
がありまして、うん、まあ、主に学校というか、いわゆる暴力的なことの低年齢化っていうのを考えたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、まあ、太平洋戦争とかね、ああいう、まあ、もっと昔 の、 あの戦国時代なんかは、まあ、大人 の、 あの暴力だったわけなんですけれども、
はいはいはい、
それがこう60年代っていうか、あの第二次大戦を境にですね、
うん、
一気に低年齢化に行ったんじゃないかっていうのが学説でした。まあ、まずすぐあの、ね、安保闘争で、日本の場合ですけどね、
うん、
安保闘争であの大学紛争っていうのがありまして、
うんうん、
まあ、あれあのまさに戦争一種の内戦状態みたいなのちっちゃいのが起きたわけなんですけれども、
うんうんうん、
で、まあ、それはなんとなくほら、あの政治と社会情勢っていうのがこう絡み合った状態なので、
うん、
おそらく分かるような気がするんですけど、その後の、まあ、80年代とかに高校生とか中学生 の、 あの校内暴力の嵐っていうのが、
あ、はいはいはいはいはい、ありましたね、
はい、まあ、僕の世代は、まあ、まさにそれに近い感じだったんですけれども、
うんうんうん、
いや、あれはなぜ起きたのかっていうのは、あのはっきりしたその説っていうかね、そういうの聞いたことがないんですよ、
うんうん、
僕、
うんうん、
まあ、誰か研究しているのかもしれないんですけど、
うん、
で今中学生、まあ、ちょっと前からもう中学生荒れてますけど、
うん、
中学生どころかもう小学生が荒れてますっていう形で、
はいはいはいはい、
もうちょっともう10年以上前から小学校1年プログラムっていう、
うんうんうん、
時代になってきてますけど、
うん、
この、まあ一種の、これ暴力とか言っていいかどうかわかんないですけど、この低年齢化は何ぞやとか、
うんうんうん、
これは結局はやっぱりあの、情報が、あの、伝達する、ね、あの、システムっていうのは非常に発達した結果、
うん、
こう戦後に、こう、まず、あの、まあ大人になる、戦後大人になった人たちは自分の親の世代が思いっきり暴力的なことをやっていたのを見てて、
うん、
だったと。まあ、それが、あの、大学紛争になって、で、今度大学紛争を見ていた中高生が、今度また真似してっていうふうに、
うん。ああ、なるほど。
あの、ごめんなさい。開幕5分でいきなり全部ひっくり返していいですか。あの、はい、統計取るとですね、少年犯罪っていうのは、ここ30年ぐらいものすごい少ないんですよ。
うん、そうなの？
それは知ってますよ。
統計で取ると一番少なくて、で、今一番暴力事件で暴れてらっしゃるのは60年代、60代からちょい上ぐらい。で、しかもその50代、60代っていうのは、ここ10年ぐらいで急上昇されてるので、どうも特定の年代の方々がピンポイントに暴れてらっしゃる。
あ、特定の方々なんですか？
割と特定の年代で絞れます。
いや、僕は、私、まあ、なんか逆的なことっていうか、なんか、あれなんですけどね、あの、大人が子供化してるっていうのはよく言われてるんで、はい、うん。なんかそういうイメージが強かった、そういうイメージが強かったんですけど、今の小関さんの話だと、ね、あの、ごく一部のそのスポット的な要素であると。
でもそれって、なんていうの、段階の世代とかで人数が多いからとか、そういうことではない。
あ、なるほど。
それどこまで、うん、どういう統計なのかでも答えです。
あの、少年犯罪関係は本当、かなり昔から統計まとめてらっしゃる方がいてですね。
はいはいはい。
で、なんか死ぬほど分厚い本とかも出てたりするんですけど、
うん、
割と減ってるっていうか、今の20代多分一番おとなしいです。
あ、でもそれは。
ここ何十年かで見たら、すごいおとなしいですね。なんで、まあ、一番ちなみに犯罪関係でシャレにならなかったのが、あの、皆様大好きなあの、昭和三十何年とかのあの、オールウェイズど真ん中の。
あ、はいはいはいはい。
あの辺が一番こう、あの、暴力沙汰ですとか、あの、殺人犯ですとか、そういうのが一番多かった、中層に言われておりますよね。
うんうんうんうん、
で、そうなんですよ。で、よく最近そういうのを応用されて、あの、青少年なんとか健全何かとか、安心安全何かとか、こう、皆様いろいろやってらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
正味の数字見ると実は違ってて、一番危ないのは老人を取り、老人までいかないんだよな。でもやっぱり、その辺の世代が多い。あとはあの統計取るとなんだっけ、刑務所入ってらっしゃる方の平均年齢がすごい今上がってるっていう
話、はいはい、
でもあれはなんか純粋に貧困から入ってる
節が
とか、まあいろいろあれはなんかまた別ファクターの話っぽいんですけどね。ただよく深夜に駅員さんと戦ってらっしゃる方とかね、
うんうん、
いらっしゃいますよね。
はいはいはいはい。
だいたいこう、
ああそうか、
あんまり若い方がいらっしゃらない。
まあ、ね、まあ若いので引っかかってるのもいるけど、どちらかというとなんか本当に手出しちゃったとかっていうのはおっちゃんだった感じだよね。
たまにでもあの酔っ払いのそのまあ おじい様って今ね、あのおじい様って大体70ぐらいを指すらしいですけど、もう今60で老人って言ったらダメらしいんですけど、あのなんかまあ息盛んな60代ぐらいとおぼしき方が血まみれになってなんか暴れたりしてほらたまに見かけると、わ元気だなと思ったりもするんで、確かにそういうのあるかもしれないですね。
なんかでも件数的に減ってるんだ、少年犯罪とか。
そうですね、小関さんが言った通りそうですね。まあ犯罪っていうかなんていうかっていう、あのまあこれ僕が挙げたのはすごく適当かどうか分かんないですけれども、ただ世間的にはなんとなくそういう目で見ている、ある、あの見方もあるんじゃないかなという。もう一つあって、まあ僕がすごい気になったのはやっぱり IT っていうかそういう情報の、こう非常に発達した世界と子どもの世界っていうのがすごく気になるっていうのが一つあるのと、あともう一つあの、ね、小関さんが言ってたその年を取ってる人がなぜ子供みたいなことをやっているのかっていうのも、まあ、ちょっと気になることは気になるん
ですけど、
それはもしかしたらなんかあのすごく関係があるのかも。
子供の人 IT 絡みで言うと、あのインプットとアウトプットのバランスがおかしくなってるっていう可能性はあるかなっていうふうにちょっと思うことあるんですよね。
はいはい
はいはいは
い。いや僕ねそれ今さっき計算してたんですけどね、そうインプットとアウトプットが、なんかね、今のまあこれは全く僕の個人的な感触なんですけれども、なんかほら覇気がないっていうか、言われるじゃないですか、あとやっぱり20代の人でその例えばあのネグレクトだったり、あの虐待だったり、
はいはい、
非常に、まあ、自分そのものもなんか自分そのものを虐待してしまうというかもう全然社会に適応できなくなってしまういう現象が非常に強いのがすごい気になっていて、あれは何なんだろうなとか思ったんですけれども、結局そのアウトプット僕はねインプットとアウトプットの場合ですね、人間ってこう自分が持っているこうアウトプットできる情報量っていうのはある程度限られてるんじゃないかというか仮定に立ちまして仮定に立ちまして、それを考えるとね、まあ、じゃあもともと持っている情報量っていうのは何だっていうと、もう、まあ、まず遺伝子でしょうということで、大体30億文字と言われているんですよ。これこれギャグだと思って聞いてくださいね。真面目に考えて、30億文字なんですけれども、考えると、まあ、何もしなければこれどんどん使い切っておしまいになるわけですけれどもね、まあ、幸いこう教育というものがあるので、それが まずインプットじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい。
でもどのくらい今教育されてるのかよくわからないんですけれども、例えば15歳までに、1日4000文字分を、なんか、 まあ、4000文字というか、4000文字分を教育されたとしますよね。
うんうん、
で、1年365日じゃなくて、まあ、遊んでる日もこれから170日っていうふうに計算してって、
うんうんうん、
やると、だいたい1020万文字ぐらい。
そんなもんにしかなんないの？
はい。しかなりません。ここでしかなんないのかとか思ったんですけど、うん、まあ、これはどのぐらいその人が勉強したかによるんですけど、そうするとそんなにね、勉強はインプットにならなくて、
うん、
そう思うと誰でも持っているそのね、遺伝子上の情報ぐらいしか、
うん、
吐き出すものはないっていうふうになると、うんうんうん、今ほらどんどん特にもう十数年前から、ポケベル世代とかで、
うん、
どんどん情報を発信できる時代になったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、これがもっとね30年前40年前だったらそんなに発信したくたって、
うん、
毎日手紙書いても知れてるんですけれども、
はいはいはい、
特にこのブログだなんだっていう時代になって携帯のメールっていう時代になっていくと、
うんうん、
もう早くこれを使い切ってしまうんじゃないかっていう、
うんうん、
感じがするんです。
あれですか、干上がってしまう時期が早まるってことですか。干上がってしまうという表現が
ない、まあ、全部がそういうわけじゃないと思うんですけど、
うん、
やっぱり人間って生物だから、その遺伝子情報にしてもそれをどんどんなんて言うんでしょうね、補っていける人もいれば、
うん、
使い切って終わってしまう人もいるっていうところがあって、これも一種 こう身も蓋もない言い方で言えば自然淘汰なのかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
そういう意味で考えると、その、ね、小関さんのインプットアウトプットと言ってる意味とちょっと違うかもしれないんだけど、
うん、
ある意味で IT 社会はある特定の人たちを絶滅に導こうとしてるんじゃないかっていう、うん、そういうのに ついていけないというかね、
うん、まあ、この IT の発達でその、はい、追いついていけないというか、そういうところにはマッチしない人たちが淘汰されちゃうということ。
そういう可能
性。でもさっきのそのスノーさんの理論から言うと、
はい、
それにマッチした人が冷え上がって淘汰されちゃうんじゃないの。
どうなんでしょうね。
そ
こら辺はよくわかりません。
なるほどね。まあでもインプットとアウトプットといえば、確かにそれはインプットが過剰にはなってる
ん
だよね、
う
ん、きっとね。
いや僕なんかでも出そうと思えば多分ものすごく今出せる時代なんですよね、多分なんですけど、でもあまりに選択肢が多すぎて、
うん、
しない子が圧倒的に多いっていうこの現実がよく分かんなくって、
うん、
いつもなんか IT 的なその、まあ、革命だと言われるようなことが起きて、まあ、機器が新しくなるとかそういうことなんですけど、
うんうん、
なんか結局喜ぶのはなんて言うんでしょう、まあ、若い子じゃなくって、
うん、
もうちょっと年のいった世代の人が案外なんかどんくさいながらも頑張って活用してたりしてて、
うん、
若い子っていうのはそのことに触れたりとか話をすることに対してはすごい問いつくんだけど、
うん、
結局なんかそれを使う何でもできるがゆえに選択しきれないのかなんか知らないですけど、なんか形にするまでにすごい時間が逆にかかってるような、私は漠然とそういうイメージがあるんですけど、
うん、
逆になんかどうでしょう、まあ、60代とかああいう方々でもね、なんかせっかくこういうのができたから、じゃあ新しいこれを覚えてみようとかですね、
うんうん、
この前でもちょっとブログで見たんですけど、
うん、
なんか60からの iPhone デビューとかですね、
うんうん、
なんかそういう現象もありますんでね、
うん、
なんかそれを見ると私らもう頑張らなければいけないなと思うんですけど、よく考えたら私はもう若い世代ではなかったというちょっとオチもあるんですが、はい、
まあでもそういった意味でその IT にしがみつこうっていう、まあ、言い方悪いけど、
はい、
そういう年代の人たちがこう取り組むバイタリティというのはすごいものがあるなと思うんだけどね、はい、でも逆に若い世代とかってもうそれは自然とやって てってるわけじゃないですか。
うん、逆に言うと当たり前のようにあるもんなんですよね、きっと。うん、だから。
で、それを取り組んでるとか、そういうんではなく、もう自然にもともとあるもの。
うん、
だから僕らの感覚でももう違うんだよね、きっとね。
あ、そうなんですか。
僕らからすると、要は、コンピューターって、
はい、
まあ、小学校の時、中学、小学校、中学校ぐらいか。でも、まあ、一家に一台じゃない時代からじゃないですか。
うん、とても一家に一台はありませんでしたよね。ね、だって、日本語すら表記してなかったですよ、最初見た時。
それが、今じゃ一人に一台みたいな勢いになってきてるわけでしょ。そうすると、やっぱりもう、今の世代の人たちっていうのは、その IT がどうのこうのじゃなくて、もう普通にあるものであって、うんうん、僕らがね、電話が当たり前のように使ってたのと一緒で、もう IT がうんぬんとかっていうレベルじゃないんだと思うんだよね。普通の、ただ一つの道具っていうだけのことであって、で、それをどう活用しようかとか、そういうのを言ってるのって僕らなんだよね、きっと。
あ、
これが何かに、こう使ったらとか どう活用したらとかみたいなのを一生懸命言ってるのは僕らだよって、僕らより若い人たちっていうのはもう別に当たり前であって、それをどう活用しようかとかじゃなくて、まあ、自然にもうその中に入ってる世代なわけじゃないですか。
あ、でも若い人にいわゆるなんだコンピューターだなんだっていうのが実はあんまりこう普及しなくなったというか、
そうだ、
全部携帯で済むようになったとか、携帯で卒論書くって話ありますよね。
ああ、はいはいはいはい。
それはできなくないですよね、考えればね。あ、そうか。
あの、コンピューターを使うっていう概念すら、まあ、を一足飛びでなんかこうなかったことになりつつある。
ああ、なるほどね。
という節が実はあるという話があって、だいたいあの iPhone 買ってるのはだいたいみんなこう30代から上っていうあたりがこう非常にこう、その辺をこう表してるよなって思うんですよね。多分 iPad でも同じことが起こるとは思うんですけど。
どうなんだろうね。そうなのかな。あれ逆にその携帯世代の人たちが、iPhone じゃなくて iPad に来るってことがないんやろか。
だって携帯で済むじゃんっていう発想に なるわけですよ。
はい。
なるほど、ね。
なんで携帯で完結していて、でだって、フルキーボードより点キーの方が入力早かったりするわけですから。
あ、そっか。ああ、そうかそうか。
あの、やったらフリックの鬼ですからですか。
いや、フリックっていうか点キー叩きますよ、
ね。あ、はい。
まあ、なんでわざわざキーボードを配列を覚えて叩かなきゃいけないの？
そうか、もうそういう。
っていうところに来ているので、実はあの、コンピューターだどんどんって言って、こう、考えるのは30代で終わるんじゃないか。
あれなんですかね、やっぱり。私らの世代はネイティブじゃないから、遅れてはいけないっていう、こう、思いがあり、取り組もうっていう姿勢が出てしまうんでしょうかね。
両方知ってるからじゃないですか、その、アナログでやっていたことが、こんなに簡単にできるんだ、みたいなのが、でももうそれが当たり前で入ってくると、それがめんどくさいものになるわけでしょう。
で、誰かがインフラは作ってくれるわけですね。インフラもそうだし、その、なんだ、ネットワーク上の、なんかね、その空間さえみんな、こう、お膳立てしてくれてるわけだから、そもそも自分で作るとか、そういうところに行かないでも、利用できちゃうっていう。だからある意味、そのテレビがね、今、悩まなくても普通に使えるもんでしょって言ってるのと同じ感覚で、ネットワークが、こう、皆様の手に届いたっていうのは割とそういうことなんだなっていうね。
なるほどね。そうか。そういう、なんて言うんだろう。僕らの世代って、そういう、その IT を活用しようとか、うんたらかんたらで、何かこう、作り出してきてたような気がするんだけど。
あ、はいはい。
その下の世代ってそれを活用、利用するとか使うとかいう世代なわけじゃないですか。うん、新たなものを生み出す人たちっているんだろう。
それはいるでしょう、うん。絶対数が増えてるわけだから、
うん、
作りたいっていう人は一定数はいる けど それ以上にもう何も考えないのかって使う人がこうものすごい数でいると、うん、そういう構造になってくるんじゃないですかね、
うん、あのさっきのインプットとアウトプットがのバランスっていうのは小関さん的にはどういう感じで捉えてるんでしょう。
いやだから結局小学生とかが自分が表現したいもの自分が言いたいものを伝える術っていうのを身につけないままインプットばっかり入るからそれの反動でこう衝動的に暴れざるを得ない。
なるほど、あの反動でね。
それってあれなんですかね、なんか何を言っても以前だとなんか社会がなんていうの許してきてたものが今なんか許せないっていうような感じの社会になってるから。
いやあれですよ、社会に寛容性がないからですよね。
そうなんでしょうね。で
それはあると思うけど、
萎縮してしまうという。
ただその前にこうなんだ何か自分でこういろいろアピールしたいんだけどそのアピールの方法が分かんなくてでも周りはものすごい勢いでこう、うん、なんかやり取りしてるって言ったらそれはすごいフラストレーションになると思うんですよ。あ、うん、自分はそもそも何を言いたいのかが分か何言いたいのかが分からないで分かったとしてもそれをどう伝えていいか分からないっていうそこが欠落してたら、うん、やっぱりきついと思いますよ。
なるほどね。あの、うん、あの、なんかすごいいいお話を聞ける。いや、僕もそう、あの、さっきちょっと取り留めのない話だったんですけど、うん、結局出すのが早すぎるっていうか、
あの、はいはいはいはい。
まあ、要は、ちょっとすごい明治っぽいんですけど、よく勉強しろよっていう話なんですが、うん、まずはインプットっていうか、その、自分の糧になるもの、情報を、たくさん吸収してから発信しないと、
うん、
あの空気入れながらあの浮き輪っていうかチューブに空気入れながら穴開けてるようなもんで、
うんうんうん、
それが結構辛いのかなっていう、
うん、
で多分ねそのさっきの相撲さんの言ってたその IT が進んでアウトプットの難しいのっていうのは、
うん、
例えばこう物を作るまあ、どうしても物を作る人間なんで物を作る話でしちゃうんですけど、
うん、
物の作り方覚えて、
うん、
さてこんなのできたよって言って最初なんかそんな大したもんできるわけじゃないですか、
うんうん、
できたところでふと横を見るともう第一線の人たちがすごい仕事をしたのがもう目の前に見えて、
うんうん、あはいはい、
で同列で用意ドンさせられてるみたいな感覚になったりとかそういうのはありますよね、
うん、
そのなんだ昔だったら町とかね自分の学校で一番って言って住んでたのが、
うんうんうん、
わーって褒められる前にいきなりもう全国1位がもうすぐ隣にいるみたいな状況になっちゃって
ああなるほどね段階踏めないっていうか、
うん、それはありますよね。
そうか、
なんか
知らんで済む方がまだ良かったみたいなね。
なんかでもいろんな段階でなんか寛容性が前はあったような気がするんですけどあれなんですかね、うん、いきなりそのトップクラスと戦わなくてはいけないというか、
うん、でも逆に見るとそれはチャンスでもあるチャンスでもあるわけよね、
そうですね、
そういうなんかそう自己責任で努力して頑張って1位になった人たちは、
うん、
自分はできたからっていうわけですよ、よく皆さん、うんうん、各地にいらっしゃるそういう方々は、
うんうん、
そういう構造はありますよね。
なるほどね。まあなんだろうな、やっぱでもアウトプット出す出力がまだない状態でこうインプットの能力だけ上がってきてるんですよ。やっぱアンバランスなのはアンバランスだもんね。
うん、まあその携帯電話ですけど、
うん、
あのたまたまなんですが知ったんですけどね、うん、イギリスって15歳じゃないと自分の携帯電話持てないんだそうです。
へえ。
15歳から自分の名義のものが持てるっていう、こういうシステムになってて、
うん、
だから、あの、15歳って言うと、中学卒業かな、
うんうん、
なんで、まあ、あそこの学校設置、あの、システムどうなってるか知らないんですけど、
うん、
要は卒業とか入学で、携帯電話っていうのが多いんですよっていう話を、あの、イギリスの在住の人が、あの、話してるのを聞きまして、
うんうんうん、
まあ なんかすごくイギリス的っていうかそのね、まあ、一種のあそこ階級社会なので、
うん、
そういうあのものでも子供は子供っていう階級としてね、
うんうんうん、
もうはっきり線引きがされているっていうのが、まあいいのか悪いのか知らないけど、うん、あの僕はなんかそれスッキリしてていいのにねとか
思うわけね。はいはいはい。そうか。
で日本はそんなことを構えなしに一気にね、うん、あの子供向け携帯とか、
うん、
あれでも小学生で携帯電話持ってる人ってそんなたくさんいます？
かなり。
塾通い。
ああでもいてると思いますよ。
うんうん、いるいる。
うちはあの一応上のお姉ちゃんの時は高校上がる時に渡したんですけど、まあ、ちょっとね下の子はなし崩し的に中学校3年生ぐらいだと思うんですけど、でも小学校のもう5、6年ぐらいの時から携帯持ってる子がいるから買えとかっていう話ありましたからね。
ああ、いやあの小関さんとは僕は同じ市なんですけど、うん、うちの息子の行ってる小学校の確か6年生の時だったと思うんですけど、
はいはい、
その調査があったんですよ。
あ、調査です
か？あのアンケートっていうかね、
はいはいはい、
結果見たら、6年生では半分が持ってます。
おお。
で、3年生でも4分の1ぐらいは持ってて、
すげえ。
1年生でも持ってるんですよ。10% か。
それあれですか、もう1年生っていうのは通信機器じゃなくてもなんかあのあれ、
ああ、
うう居所検索的な感じなんですかね。
まあそれはどういう風に使ってるかまではちょっとわからない。
うん、
まあその用途としてはそういう安全とかそういう。
あ、はいはいはい。
で、あのこの間都内なんですけども、あの交差点で左折しようと思ったらですね、ちょうど交差点の脇にあのこうまだ補助輪付きの自転車に乗っている女の子がいまして、
うんうんうん、
あまあ、小学校に上がってないと思うんですけど、
ね、はいはい
はい、こうポシェットみたいのからこう何か出してですね、
うん、
いきなりこうちょっと話してみて、あの着信が誰か見て、それからもう開いて電話をかけているっていう、まるで大人っていうかね、
なんか
仕草がね、完全にこう大人だったんで、
うん、
悪いのかバランスに。ギョッとしたんですけど、まあその子一人で、あのそれに乗ってるわけな、自転車乗って、知ってるんですけれども、まあだから、もう、あ、まああの、ほとんどその垣根というものは日本に関してはないみたいですね、
うん、
そういうものなので、ね、IT に関する、あの、IT というか、まあ携帯というか、そういうものに対する垣根はないんだなっていう。
だってメーカー側もね、もう子供用さんって形で出してますからね。
うん、
だからなんかね、まあ、例えば自分とこの会社だけが、やっぱ子供にはどうかなと思っても、よそがおるからやっぱり売れる需要があるんだったら、じゃあそこへ、あの、チャンスだからやってみようみたいな話やっぱなるんでしょうね。
まあ、なんでしょうね。
でもそのイギリスで15歳っていうのは何かあれがあったのかな？
ああ、いや、ちょっとそこまで調べてないんですけれども、
うん、
あの、まあ、それは番組、そのラジオの番組なんですけど、あの、ちょうど3月、4月かな、卒業入学シーズンで、各国ではどんなそういう卒業入学ってお祝いとかあるんですかっていう、そういう話題だったんです
よ。はいはいはい。うん、なるほどね。いや、なんかその15歳ぐらいっていう、その、それ以下の年齢に持つと、その何かこう、影響があるというような判断でそういうふうに待っているのか。
うん。
多分ね、小学生の携帯電話半分に減らせる方法あるんですよ。
ほう。
うん。塾通い全部やめればいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
そうね。塾やめたら半分減るよね。
うん、多分それだけで半分減りますね。あと親御さんがちゃんと夜帰れるようなこう仕事を皆様、うん、はい、世の会社の皆様方はちゃんと提供して、出ると。
確かに、うん、
それは思います。
あのその2点だけでどうにかなりますよね、多分、
うん、まあ自慢じゃないですけどね、うちもなんかいい加減なもんで、だから携帯持たそうっていう話になりましたから、
うん
うん、
ね、
うん、ね、他にどんなあるのかね、低年齢化するものっていうのは、
はい、
そうですね。まあ、まあ、撮影絡みの話ですけれども、
はいはいはい、
女の子たちのセクシー度合いが低下してますね。セクシー度合いって言ったら変ですけど、
はい、
いわゆる、発表会系の衣装とか、前、この間ちょっと、まあ、これは外国の話ですけど、
うん、
誰だっけ、なんか非常に大人の、歌手の方で、
うん、
ブリトニーか、
あ、はいはい、
はい、はいはい、もうそれの踊りをチームで、まあ、コンテストみたいのがあって、
うん、
まあ、小学生の低学年が、うん、非常に完璧にコピーしたっていうのがね、
うんうん、
それはそれで優勝かなんかしたんだけど、うん、その YouTube かなんかですごく子供にこんな見だらなというかなんていうか、こんなセクシーな踊りをさせるなんてっていう非難も出たっていう。
へえ。
あるんです
ね。あれなんか知らんけど、アメリカありますよね、そういうの。うん、大、まあ、大好きな文化っていうか。
そうそうそうそう。
うん。あれ、どこ特定地域だけなんですか。
ああ、いわゆるバイブルベルトって言われてるような。
あの辺
南部の辺りなのかな、そこら辺は不思議なんですけれども、
まあ地柄なのか何だか知らんすけど、昔ほら殺されちゃった子供とかいたでしょう。
あ、はいはいはい、
アメリカで、
うん、そうか、可愛らしい女の子です
ね。はい、あの辺なんかもそんなちょっとね、うんうん、濃いめのメイクしてなんか踊ってなんかショーやってみたりとか、ショーじゃねえや、なんか出てみたりとか、
うん、はい、
まあでも確かにそういうの好きな国民性ではありますよね。
まあそうです、
うん、
まあ、あれはまあ、その本人の問題なのか親の問題なのかよくわかんないですけど、まあ確かにショービジネスの世界は、まあ、綺麗事ではやっていけないので、
うん、なんか、ものすごい非難する人もいるし、ものすごい喜ぶ人もいるしっていうのが、すごい半々ぐらいで共存してる印象があるんですよ、あの国。
うんうん、そうですね。確かに両極端ですよね。
うんうん、
いや、だからバランスが取れてんのかなって私前から思ってるんですけど。
あ、なるほど。まあ、お互いに、なんて言うんでしょうね。こう、うじうじ言わずに、
うん、
ダメだとかいいとか、はっきり言うから、
そうですね、
まだ成り立ってんのかな。うん、まあ、ちょっと日本だと撮ってて、ちょっとこれはいいのかって思う時がたまにあります。はい、あまりにもなんか親としてね、
うん、
親と目線として見ると、これでいいのかなっていう。
うん、
結局ほら、そういう、衣装が非常に派手っていうかね、
うん、
肌の露出が多かったりすると、
うん、
それを狙ってくる別なカメラマンとかを締め出さなきゃいけないので、
はいはい、
すごいうるさいんですよ、撮影に行くの。もう顔を面通ししとかないと、
うん、
誰あの人っていうことになったりするので、
へ
ー、練習に、まあ、体育館とか借りたりして、その練習のところにプロフィール写真とか撮りに行くわけなんですけど、親が見張ってますもんね、通路で。
そんなんやったら、
ここから先は
そんなんやったら衣装変えたらいいやんね。
まあ衣装じゃないんですけど、まあその時はまだ衣装じゃなくて、まあね、いわゆるレオタードみたいな。
でもあれですよね、田島さんがでも要そういうので怒ってましたよね。いや、私ら思いますよ、なんかもうちょっとそういうことを考えれば、そういう風に喜ぶ人も来なくなるからって思うんですけど、そんなもん思うのはその人の勝手でやってて、よくね、田島さんがテレビでも言っていらっしゃいますよね。
でも、まあ、どっちがいいのか悪いのかよくわかんないんですけど、
でも確かに、なんて言うんでしょう、そんな狼がいる場所に狼の餌になるようなことをするのはいかがなものかなっていう部分もやっぱありますからね。
うん、
まあそのね、こう結局早く大人に なりたいって言ったら変なのかもしれないんですけど、
うん、
全体的にこう社会がすごく加速してきていて、
うん、
こうすごく10代で大人みたいな、そういう感じ。20代の僕の専門学校とかの学生が、もう20になっちゃって、もう先がなくてさ、みたいな話してる、まあ冗談かもしれないんですけど、してたりするんですよね。お前、君たち何言ってんのって
僕は言うわけなんですけど、まあそういうね、あの若い時って、まあ僕もあるんですけど、そういうあのちょっと言いたくなる年頃ではあるのかもしれないんですけど、たまじ本気に聞こえてくるのがちょっと最近怖いんです
よ。ああ、なるほどね。まあでもなんか小学生大人っぽくなってるなっていうのは思いますね。見に行ってて、そのセクシーだかどうとかっていうのではなくて、はい、ちょっともっと俺らの時ってなんか鼻水垂らした小僧とかね、はい、そんな感じのイメージがあるんだけど、なんか中学生とか高校生ぐらいとあんまりこう格好とかね、そういうのが変わんないのかなとか思って見るときは
小綺麗でしょ。
あ、そうそうそうそうそう。そんな感じがしてね、なんかそれこそなんかドラえもんに出てくるようなキャラクターのさ、ジャイアンみたいなのがいたり、のび太くんみたいなのがいたりみたいなイメージがあんまないんですよね。みんななんかこう標準化されているというか、それもなんか、まあ何か低年齢化っていうかわかんないんだけど、こう、まあ一つで個性がなくなってきてるのかなっていうのもあるし、ね、低年齢化してどうなっていくのか、だからそれが子供たちにこう低年齢化というか、いろんな大人のものが低年齢化していくっていうのと、逆に僕らの精神年齢とかさ、やってることがさっきの話じゃないけど低年齢化していくみたいなものもあったりとかで、
ね、なんかでも大人は私は確実に子供っぽいと思いますよ。私が言うのは変なんです。
そうなんでしょうね。
よく思いますよ。昔の人の書籍とか読んでると、まあ自分が今それぐらいの年になってるじゃないですか。よくこんなしっかりしたことを言い切れるよなとかって思って見たりしますもんね。そういうの見てるとね。はい。どうなんでしょうね。子供は大人びて、大人は子供びてるという感じなんですかね。
ちょっとまあそれって、まあ、その、十把人からげにするの難しい問題なんですけど、はい、僕自身で言うとなんか、成長止まってるっていう感じはしないでもないですけど、なんて言うんでしょう、成長っていうか、ほら、未だに28って書きそうになるっていうのは相変わらずなんですけど、まあ最近32って書くぐらいな感じの、少しは年齢がいったかなって感じだったん
ですが。でも、私もそうですよ。あんまり変わってないですよ、でも若い時から感覚的にはね。ただなんか、もう死ぬ方が、折り返したんだなって感があると、ちょっと急に怖くなったりはする日もありますよね。はい。
まあ一つは結構子供にこう、いろんなことを教えていくと、なんか自分が少しこう成長しているような気がするんですけれどもね。で、ちょっと話が戻りますけど、さっきのアウトプットの方なんですが、まあ、子供がいるかいないか、それぞれ人のによって違うと思うんですけど、特に子供がいる場合は、子供に向かっていろいろ、こう、教えるというか、伝えるものがあるじゃないですか、普通はね。でも、最近ツイッターとかにすごいハマってしまうと、特にそういうことをしなくても、そっちの方が楽なんですね。こう、何かを情報を発信するっていうこと自体が、こう、非常に楽しいので、人間っていうのは。そうすると自分の子供って、子供とかそういう周囲の人に発信するのは結構大変じゃないですか。相手にうまく伝わるようにしなきゃいけないっていうのは大変なんだけど、電子媒体だと、どんどん勝手に出していけるでしょ
う。要は、マンツーマンなのか、一対多なのかっていうところ
で。多っていうか、他じゃなくてもいいっていうか、
あ、そかそか、
とにかく、出すことが快感になる。僕も以前別なミクシーとかで、 もう何年か前ですけど、すごい中毒になったことがあって、中毒としか言いようがないっていう状態になったことがあって、あとまあ今あの、NASA TV にハマってますけど、これも一種の中毒なんですが、あるところピーク過ぎないとどうしようもないんですよ、どうもね。
うん、
ただこれがずっと続いていると、あの、うん、多分、一番大切な人にこう渡さなきゃいけない情報はそっちのけになってしまって、
うん、
ただ周りにこう自分の伝えたいことをボンボン放り投げているだけっていう風になってしまう。
要はだからその発信する情報の価値というか質というかそこら辺が変わってきてるってこと？
そう、うん、そんな気はしますね。だから、うん、まあ子供のいる人は子供に対してちゃんと、まあ当たり前の話なんですけど、
うんうんうん、
子供なり、まあその自分大切な人なりにちゃんと伝わるように伝えないと、やばいんじゃないかっていうのだし、
うんう
んうん、ね、そもそも20代の人はもしかしたらそういうスキルが育たないまま、大人になってきているので、
うん
うん、子供育てられないっていう、来ているのではないかっていう、
うん、
ちょっと暗い話なんですけど、うん、
でもそうだね、でも単純に考えてもそもそもそういうネットでそういう発信するっていう機会がもともとなかったら そういう家族とかそういった、ね、うん、マンツーマンでの情報伝達とか、ね、コミュニケーションっていうところに割いてた時間が確実に多かったわけですもんね、
うんうん、じゃないかなって思うんですよね。
うん、
まあだからといって明治時代に戻れと言っても無理な話なんですが、
うん、
あの誰かなんかちゃんとした学説としてこれをあの普及していただければと
思って。定化するの。
はい。
もうね、まあこの。まあつってもね、その今ある IT 全部放棄しろって言っても仕方がない話なので、この今現状の中で、でも昔が良かったのかね。
いや多分昔だって伝えられない人は伝えられなかったと思うんですけど、あった
ね、
うんうん、あのなかなか、ただまあよくある話ですけど、
うん、
姿勢というか背中でとかね、
うんうんうん、
あのありますけどね、これちょっと幻想なんじゃないかっていう気はするんですけれども、
うんうん、
ああ幻想
な幻想なんじゃないかっていう気はするんですけれどもね、
うん、
まあただそのまあこうどんどん出せる環境が整えば整うほどちょっと拡散してしまうんじゃないかっていう、
うんうんうん、
伝えるべきことはどんどんか伝わなくても伝えなくてもいいところに伝わってって、
うんうんうん、
そういうロスが発生しててなんか変なことなんじゃないかっていう心配があるんですけどね、うん、
なるほどね、はい、まあスノーさんのとんでも学説からいろんな話になりましたが、
はい、
まあこの今の環境の中でね、何がベストなのかっていうのは、まあ皆さんそれぞれ模索はされてるんだと思いますけど、
はい、
一回ちょっと引いた目で見てね、どんな風なのかなっていうご自身の検証を兼ねて、一回見てみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、私はまあでも最近僕もそのスノーさんの言うピークを過ぎないとっていう感じのツイッターのピークは過ぎたような気がするちょっと他の方のアウトプットを増やしてみようかなと思いました。ということで、お届けしましたのはハズケと、
はい、そうそう、小学生のこう老眼が流行ってるって知ってました？いや嘘です。ごめんなさい、実は僕がちょっとここ最近急に老眼が来たって感じなんですけれども、もしこう私よりも先輩がいましたら、
うん、
その老眼事情をおかしい聞かせ願えればというそういうなんですか、ネタを拾いたいということで、はい、特に写真にやってる方、
はいはい、
老眼になってこんなに大変だったけどこうしたとか諦めろとかそういうアドバイスがあればいただきたいと思います。スノート、
はい、ピン眼がちょっとひどくなってきて、 いよいよ持ってメガネ常用しないとダメかなと思ってる戸籍と。
あ、ちなみにどうでもいいことなんですけど、私は年がら年中コンタクトをはめておるミリでございました。はい。
はい。では、また来週。